されて、そしてこのように街道において、またそれぞれ場所場所において招かれて、主の御声を聞きますいただけます、またそれに応答して生きることができます。これはですね、本当に当たり前じゃないんだ、本当にありがたし、本当に感謝なことなんだということを覚えてですね、この礼拝を捧げることを感謝したいと思います。先週はですね、私たちは、この御霊によって祈ることですね、そのことを教えられまして、それぞれ現場に使わされました。どんな1週間だったでしょうか。格闘や試練やですね、いろんな孤独、そういうことを経験されたかもしれませんが、だからこそイエスの十字架の孤独と苦しみの追体験をして、イエス様をよりリアルに体験して、許しの恵み、感謝が湧き上がってきておられたら何よりですね。私たちの孤独とか苦難は、イエス様が経験されたことをですね、本当に追体験する、私たちが経験する苦しみ以上のその苦しみをイエス様は負われたんだと、と同時に私たちを捨ておかないで今日も一緒に歩んでいこうと言われたことを覚える、そのような時ですね。ですから私たちがどれだけ神様イエス様に向いたかということを数えていきたいと思うんですね。そういう私たちはですね、地の塩、世の光として使わされています。地上に神の国の価値観を持つ神の民として使わされている、そういうものとして時代をしっかりと見極めてですね、本当に歩んでいきたいと思います。皆さんですね、今、ちょうど選挙中ですか、ね、来週ですか、ね、いついなく暑いなと思いますがね、その理由は皆さんそれぞれ持っておられると思いますが、私はですね、この一つここにおいてもですね、私たちは政治に無関心でいることはできますが、無関係でいることはできませんね、この地上に生かされている以上は。だからですね、私たちはしっかりと霊の耳を持って聞き、そして霊の目を持って見、そして神様に尋ね聞きながら、主体的に自分自身で決断して投じていきたいと思うんですね。そのようなものでありたいと思います。いろんなですね、人の意見を聞きますが、私たちはそれに乗っかることはね、簡単ですが、乗っかってしまってね、その乗っかったところが変なところに行ったら人のせいにするということがないようにですね、私は一人一人が本当にこの神の国の国籍を持つものとして、本当に霊的に見極め、識別して、そして応答して、世の光として進んでいきたいと思うんです。で、そういうですね、世の光に信用しようとして招かれている礼拝に沿う皆さんに、ね、三位一体なる神は今朝このテモテ第一の手紙を通して語られます。このテモテへの手紙はですね、エペソの教会を託された、若干まあ40歳前後と言われてますが、若き牧者テモテに宛てたパウロからの手紙なんですね。で、当時ですね、まあ、前回も教えられましたが、偽教師、二元論、グノーシスと言いましたが、そういった違った教えを説く偽教師の言葉がこの入ってきて、信仰を揺さぶられる人が多くいました。そして虚しい議論が増えて、聖書の教師も理解せずでたらめに語る、つまりですね、聖書を教える教師も深く深掘りしてですね、学んで語るんじゃなくて、その上辺の言葉をこう取って語るみたいな、そういう状況があって、まあ、いろんな教会の中で困難が起こってきたんですね。そういう状況を前にして、まあ、自分は牧師としてふさわしくないんではないか、福音の奉者としてふさわしくないんではないかと気落ちし、思い悩んでいたんです。まあ、テモテはですね、本当に、線がまあ今言うと細くて、気が弱くて、意も弱かったと言われますよね。すぐね、陰に来るタイプだったようですね。だからパウロはね、当時水が今みたいにきれいじゃないので、それのブドウしようって進めてますよね。まあ、そういうですね、本当にイメージはなんか本当に線細くてすごくナイーブな、その牧師、若き牧師テモテにパウロはこの手紙を書いたんですね。パウロは自らの証しとともに、いかにあなたが委ねた福音がすごいものか、ね、そういうことを語ることとして励ましているんですね。で、このテモテへの手紙、またテトスへの手紙、またピデモンへの手紙、 これはですね、牧会書簡と呼ばれて、この牧者たちへの手紙、すなわちリーダーとか世話役とか、まあクリスチャンで言えば親ですよね。また教会で言えば霊の親、まあそういった人に語られている。だからまあ全ての人に語られているという手紙ですけども、まあ言及するならば、そういう上の立場として行動したり発していくものに対しての手紙ということを覚えたいんですね。でそういうですね、神の言葉を私たちは、受け取っていきたいと思います。神の御声に聞きましょう。まず第一番目ですね、律法は健全な教えに反する行為のためにある。あなたは福音を委ねられたということです。ですね、あなたは福音を委ねられた、8節から11節見てください。8節読みましょうか。3、はい。私たちは知っています。律法は次のことを知っていて、適切に用いるなら良いものですって書いてですね、9節、10節で、不法なものや不従順なものとかですね、これ、まあ、15個ですね、ずっとこう上げているんですけども、パウロはテモテに語るんですよ。つまり、あなたに語るんです。神の律法は正しい人のためにあるのではないと、ね、9節で言ってますよね。で、それを適切に用いるならば、良いものなんだと、ね。これどういう意味なんでしょうか。それはですね、律法とは神の清さを表しています。その律法の光に照らされた私たちは、罪と死に定められることを知っているわけですよね。つまり、律法とは神様のルール、神様の基準なんですよ。神様は清い方、清い方はこう考えてこう語れると。でその清い方に私は到底ですね、太刀打ちできないどころか前に立つことすら許されないし、旧約の時代においては神様を見たら一瞬にして消滅するというふうに言われてますよね。それだけ私は汚れているわけですよ。でその清さイコール、まあ、律法という位置づけがありました。そして律法によって私たちは罪と死に定められるということです。律法を使って自分がいかに正しいかを人と競い合っているようでは、その人は本当に律法のことを、神様のことを知っていないと言うでしょうね。また律法を本当に理解しているならば、自分は途方もなく救いようがない存在だ。暗闇の中に投げ込まれ、人世の中でもだえ苦しみながら永遠を費やすということを本当に実感するはずです。いかがでしょうか。また、ね、まだ自分はこれこれのことができていないとか、自分のやっていることを、行いに焦点を当てているのは、まだ律法のことを理解していない証拠ですね。つまり律法が教えていることを自分でこうハードル決めて、自分でこのね、あそこまでとかいうラインを決めてやっている人がもしいたら、それはね、律法のこと本当に分かっていないことです。つまり鼻からできないんです、ね、自分の努力とか頑張りでは神様の清さに預かることはできない。できてるかできてないかということはもう意味をなさないんですよ。つまりその可能性はもう放棄しているんです。つまりですね、私は覚えたいんです。誠の神様から離れるという、これを罪ですよね。現在と言います。英語では sin です。そこから生じる内面の闇の性質、これを sins、罪々と言いますが、そういったものは自分で消すことはできないんです。ね、その通りでちょっと言いたくないですけどね、できないんです。そうなんです。そうです。できないんです。これ認めるんです。で、罪々っていろいろあげますよね。もういつも言ってますように、嘘つくところから始まって、ごまかすとかね、人のせいにするとか、やってはいけないこと分かっててもやっちゃうとか、ね、人がやってるから、ね、いいんちゃうかとかね、あと、心の中で何度も何度も人を殺してしまうとか、ね、妬む、憎む、むさぼる、もういろいろですよ。それがですね、この9節、10節に書いてありますね。不法なもの、不従順なもの、不敬虔なもの、汚れたものね。もちろんね、これやってるかやってないかといわれたら行動には出てないかもしれませんが、これ思うことですから、 思うだけなら誰もが思うんじゃないでしょうか。一瞬でも思ったことあれば神の清さにもう到底近づけないということですね。私たちはやったかどうかということに基準を置く、これがいわゆる法律ですね。でも神様は律法とあります。思うだけでも一瞬でも情欲を抱いて人生を見る者はあなたは寛容化してる、ね、あんなやつ、ね、死ねと言わずともバカ者って言っただけでゲーラに投げ込まれて言われましたよね。イエス様、もう関西人あかんじゃないですか皆さん。アホかって言うてるでしょ。どうですか皆さん、これ愛情表現って言われますよね。どうですか。私もねついねアホかないないないないってね、なんか親しくなったらアホかって言える関係みたいなね。どうですか。でも関東行ったらねバーカ言われたらなんか肌とかね、まあいろいろ文化によって違うわけですが、でもイエス様はバカ者っていうものは燃えるゲームなに投げ込まれて、あれ私一番最初会う時ですね、もう完全アウトやと思いましたね私。まあそういうですね、いろんな物事がどうかではなくて内面の問題ですよ。闇の性質です。ここで数えたら15個の闇の性質がありますが、この神の清さの律法の光に照らされ明らかになる、まさしく律法とはレントゲンのようなものだと言えるでしょうね。表面には見えない、でもレントゲンを取ったら映し出される、あらわになって分かってきます。同じようにこの神の律法による罪の定めを知った者は同時に神の一方的な憐れみによる救いを知ることになるんです。そうですよね。自分のことが明らかになったら、もしね皆さんの心の中のことが全部相手に知ってしまわれたらね、どうですか皆さん。昔そういう映画がありましたね。自分の内面が全部こう聞こえてしまうというね、もうみんな離れていくでしょ、ね、だから私は作ろうってね、そうじゃないですよというね、そういうふうに振る舞うという、まあ、技術みたいなものを身につけていくわけですよ、知らず知らず。でも本当の自分をもし全部さらけ出してしまう、また悟られたらもうそれは関係を築けない。だからこそ本当にですね、そういう私たちは永遠の滅びに向かうしかないんですが、それをそうならないように、地の神様、創造者の神様は全てご存知の上で、あなたの罪を許されるその罪をくださったんですね。それが十字架ですよ。一人をイエス様を、そのあなたの持っている様の罪のその裁きの罰を身代わりにイエス様が全部背負って、一身に背負って血を流してくださって、その血を打ってあなたの罪を全部洗い流してくださった。だからそのイエス様は読み下られ、葬られ、三日目に死に誓って復活され、地の神様との架け橋になってくださったこのイエス様を、我が救い、そして信じる者は誰でも誰でもどんな罪を犯しても救われる、これが福音ですよね。だからこんな私を救ってくださるという憐れみを知るんですよ。だからですね、この律法をの光に照らされて明らかになったものは、同時に神の一方的な憐れみによる救いを知ることになるんです。私が、皆さんがここにいるのは、ただ神の憐れみによることを知り、自分でなくただ神がなさったことを褒めたたえざるを得なくなるんです。パウロがここで語るこの11節言いましょうか。3、はい、祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。この祝福に満ちた神の栄光の福音とはそのことですよ。どんな人でもこのイエス様を救い主と信じれば救われる。皆さん、福音の真相は 何ですか。ローマ書にありますよね。福音とは罪と死からの解放です。あなたを縛る罪と死から、そうですね、分かっているけどもやってしまうんだといういろんな縛りですよね。これを聖書は、神様は罪の奴隷状態と言いましたよ、ね、そうではなくて本当のしもべになる、義のしもべになるんだと言われました。罪のために死なれ、葬られ、三日目復活されたイエス様を救いと信じる者は誰もが皆救われる。 これが栄光の福音ですよ。皆さん、これをね、いただいていることは、なんという素晴らしい祝福なんだと思われているでしょうか。どうですか、1週間に一度言われて初めて思い出す、ね、まあ、それでもないよりはマシですけどね。それを毎日1分1秒思えたらどんなに素晴らしいでしょうか。皆さん、だってそれがね、私たちのね、一番喜ぶべきことだとイエスは言われましたね。イエスと何によってサタンよ出ていけ言ったら、あれーって言って出てきました、やってみましたって報告しに来た弟子たちにイエス様言われましたね。そんなことよりも、あなたの名が天に、そう、喜べって言われたんですよ。つまり命の書にあなたの名が刻まれてることが一番喜びだと言われたんです。はっきり言われてるじゃないですか。それ皆さん喜んでいますか。それ私たちはね、一分一秒喜びにしたい。それは福音ゆえなんですよ。これがね、信仰者の強みであり、信仰者とはこの福音を喜べるものです、ね、どうでしょうか。まあ、こういうふうに言われたらね、そうか、私はじゃあ信仰者としてあかんなと思う人が何人かいるかもしれませんね。どうですか、ね、これ決まり事じゃないので、ね、あのこの聞き方が大事ですよね。だから別にあの 叱ってるわけじゃなくて、叱られてるわけじゃないですね。それが真理だということですよ。そこに生きることができるように返せばしなさったんだよということです。でも生きてない自分を見るときに、まだまだではなくて、なんでやろうと思ったらいいんですよ。なんでだろうって聞こえてきますよね。いらっしゃいました。そうなんですよ。つまり神様が全部祝福をね、あなたが享受するように、受けるように、体感するように用意してくださるように、私の方で受けてないのはなんでだろうなんですよね、それは私の側のルールであったり、壁であったり、決まり事なんですよ。神様の方ではね、惜しみなく与えてもらう。なぜ私たちはそれを受けれないんでしょうか。もちろんね、いろんな外的要因もあるでしょうね。いろんな、私も経験してますからね、いろんな、そうしたいんだけど、いろんなことが頭にこうやって、どんどんどんどんもう倒ってきて、なかなか神様に向けないんですっていう、あるでしょう。仕事してる人もそうでしょう。家庭においてもそうでしょう。本当に育児やりながら、本当に今目の前のことをね、こなすのが精一杯です。そうでしょう。そのまんまを神様に言えばいいんですよ。私もいつも、ね、いつも神様にもう言ってますよ。つぶやいてますよ。だから最近私の前の人は独り言多いって思うと思うんですね。ブズブズブズブズブズブズね。あのブズブズでね。でもこれはですね、神様に言ってるわけですからね。神様たまりませんって。なんで一気に来るんですかとね。ちょっとぐらいインターバルくださいとかね、あの、あと1時間だけもうなんか自由にしてくださいとかね、まあもう具体的に祈ってるんですね。皆さんそうしてます？そしたらね、そしたらですね、蓄えた御言葉とか不思議なことが起こってくるんですよ。なんか不思議な形で休息が与えたり、なんか普段ですね、ちょっとなんか当たりがきつい人が優しくなったりね、なんかするんですよね。嬉しいですよ、そういう時ね。ね、祈ってると何かが起こるんです。皆さん信じますか。そう、皆さん祈ってね、あのだからいつも祈った時に霊的期待感を持ってって派遣するじゃないですか。あれはそうです。祈ったら何かが起こるんです。何か分かんないですね。でも何かが起こるんです。あなたを慰める何かが。長い目で神様の千年は一日というスパンを持ってみた時に、あなたにとって慰めになることが起こる。聞く、これ間違いありません。私何度も経験しますから、ね、だから皆さん祈りましょうよ。だって祈ったら天の窓を開かれて天と地がつながるんでしょ。こんなすごいことないです。しかもただでその切符皆さん持ってるんでしょ、鍵を。こんなすごいことないですよ。今まで私はですね、本当にイエス様と出会う前は闇雲に拝んでました。誰かに構わず眉毛生えるようにとかね、ね、背が伸びるようにとかね、もういろんなね、もう本当にもうね、そういうこと何回か島で打ってとか言われるルールしやがって、ほんまかな思って、もでもそれしかなかったですからね。でもイエスの名によって天の地は神に祈るっていうことは明確に届いていくんですよね。こんなすごいことないじゃないですか。祈りましょうね。救いをいただいてるんですから、確信持って祈っていきたい。そしてワクワクするんですよ。どんなこと来るのかなって。そうしても皆さん、分かってることが分かってる通りのやり方で、分かってる通りだっても、その通りやなと思うだけで、感動ないでしょ、あんまり。だからね、大筋は決めるけども、方向性は大事ですよ。でもあんまり細かく決めたら、感動が薄れるから。ね。まあ、その最たるものが、この 放送のキャンプですけどね、この前はもっと上行って修行会したんですよ。何も決めなかった。で、連絡も全然しなかったらですね、さすがにちょっと不安になって来る人に連絡したんですよ、私自身が。で、皆さんですね、もう安心しきって、いや、なんかあると思ってるから、素晴らしいですね。そこまで行ったらいいなと思いましたね。教えられました。ほんで、あの城すごかったですね。祝福されましたよ。すごかった。ね、これが人生だと思うんですよ、私、信仰の。方向性は何でも言いますが、大事ですよ。イエス様にしっかり向くんですよ。神の御声を聞くんですよ。ね。これがパウロが言ってる栄光の福音によればということですよ。栄光の福音に預かってるんだから。そして第2番目ですね。福音の凄さをここからパウロは述べていきます。福音の凄さ。福音の凄さ。第2番目。福音をそのまま受け入れると。ね。では、12節から読みましょうか。では3、はい。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。パウロはですね、まずここで自らの証しをするわけですね。テモテに対してこの福音がいかにすごいものか。ダイナミックなパウロの宣教の働きね、皆さんもそういうイメージあるでしょうね。パウロはね、もう本当にもう唾を飛ばしまくってね、多分前の人もベチャベチャだと思うんですよね。そして拳をこう振りかざしてイエス様あなたを愛しますみたいな、そんな宣教したように思うじゃないですか。確かにそういう宣教したと思うんですよね。でも何が彼をそうさせたか、彼自身が証しをしているわけですね。それが12節。それは自分がね、この手を挙げてやりたいですっていうふうにやってこの働きをしたんじゃなくて、神様が任命しかさったと言うんですよ、ね。なぜか理由は、忠実なものと認めてくださったからと言うんですよね。パウロはやりたいからやってるんではなくて、まだ誰かにやれと言われてから強制的にやってるんではなくて、本当に自発的、積極的、主体的にやってる。それは、神様が忠実なものとして認めてくださった。パウロはですね、何か特別な能力があったから任されてなくて、また人格的に優れていたからではないわけですよ。皆さん、パウロをね、読めば読むほど、まだ研究すればそういう人みんな言ってます。パウロ人格ちょっとおかしいんちゃうかと。ね。だって、すごいじゃないですか。ね。バルナバっていう人がだから横についたんですよね、慰めの人。パウロはですね、パイオニアですよ。道なき道を開拓する。だって、異邦人宣教はもうそうですよね。福音が解いてないところに行くんだから、もうそんなですね、物分かりの人は無理ですね。もう人が何というかもう聞かん耳を持ってる。そうじゃないとダメですよ。皆さん、日本の開拓もそうですよ。だから開拓者というのはですね、そんな人をね、こううまくお身に収めなかったら、逆にできたら開拓できませんよ。空気なんか読んだらダメです。ね。読まないからできるんですよ。だから皆さん、読まない人がいたからここに教会あるんですよ。アメンですか、皆さん。ほんまですよ、皆さん。だからあんまりね、批判しちゃダメですよね。だからみんななんかね、みんな物分かり良くなりすぎて。管理者だったらダメですよね。神様ですね、荒れ地を耕して高地を開拓せよって言われたんでしょ。だからですね、もちろんですね、むちゃむちゃ吐きませんよ。だからここぞというときにはですね、もうみんなですね、もうこう突き進んでいくような、そういう時が必要ですよね。まあ今がその時かなと思うんですけどね。毎日そうなったら大変ですよね。で、まあそういうことを言ったら、しっかりとバルナバ的な人もいて、うまくなって収まって進んでいくんですよね、教会って。だからいろんな人がいるんですけども、でもですね、神様はこの時期においては、パウロが必要だったんですよ。なぜか、御言葉に忠実だったからですよ。神様が言うことは、疑えなかったんですよ。あなたが言うなら、非合点ですみたいな感じですね。ちょっと、いつの時代でしょうか。はい、喜んでです。It's my pleasure ですね、英語で。これですよ。いつもね、この放送でもね、いくつかの共通の言語がありますよね。はい、喜んで。パウロはね、それができたので、任命されたんです。だってどうしても皆さん、あなたならばどういう人を使いますかって、ね、お願いしたときに、根掘り葉掘り聞いてくるか、要するに、はい、わかりましたってすぐに行くか、どっち選びますか、皆さん。まあ、大方はこっちだと思うんですね。もちろんよく聞く方が緻密だと思う人がいるかもしれませんが、でも それに伴わず何度も何度も聞いてきて、聞いた後に私のやり方でやりますって言われたらどうですか？聞こえないこと今までと思いますよね。で、今までの時間返してと思う。ね、そう言って、はい、わかりましたって。だって、天地を使ったら神様のことでしょ？間違いあるはずじゃないですか。なんでわかるんですか？聖書に書いてあるからですよ。聖書を検証したら間違いは一つもないんですよ。聖書がもし間違いがあったということが徹底的に証明されたらって言いますが、一回もそういうことないんですよ。証明されたことないんです、間違いがあるということが。あらゆる角度で聖書をですね、古典版にやっつけてやろうとした学者は逆にやっつけられてクリスチャンになっていくんです。ね。それによって作られた一つの映画があのベンハーですよね。皆さんですね、そのことを覚えましょう。だからそういうですね、先人の信仰者のエビデンスによってもう分かってるんですよ。これはもう間違いないと。だから神様に言われたら、はい、喜んでっていうことが本当にふさわしいし、楽しいし、ワクワクするんですよ。それがパウロの性質だったんですね。いろいろ問題はありました。でも忠実だったんですよ、御言葉に、御声に、ね。そして13節読みましょうか。では、3、はい、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、弱いする者の
哀れみを受けます。
はい、そうです。すごいですよね。パウロははっきりとそのことを言っているわけです、ね。パウロは冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者、何をしたんですか？ご存知ですね、皆さん。パウロのあの劇的なダマスコ途上の改心、使徒の9章を読んでくださったら詳しく書いてますよね。そこをですね、あのちょっとあの、まあ、皆さん愚痴く読んでほしいんですが、そこでパウロはこの当時ナザレ派というその旧約者がずっと待ち望んでいた救い主はあのイエスだということをですね、本当に死にた弟子たちをはじめナザレ派という一派ができ始めてきたんですよね。弟子たちを筆頭に、そうですよね。イエス様は十字架に身代わりに死んでくださって、そして3日目に復活してくださって、40日その弟子たちに復活の姿を現してくださった。40日でおられたんですよね。そして復活の勝利となって多くの人々が伝え始めた。そして多くの人々が、救い主はイエスだ、あの十字架に上がったイエスだというふうに言い始めた、宣言し始めた。それはもうたまったもんじゃなかったんですよ、このユダヤ教の勝者のパウロからすれば。何を言ってくれるんだと、ね、救い主はイエスではないと。だって木に吊るされて殺されたじゃないかと。木に吊るされたものは呪われたものって聖書にはっきりと書いてあるじゃないかと。呪われたものがなぜ救い主なんてあるはずがないってことで、パウロは自分のこの部下に対して、そういうナザレ派の一派を引きずり出して殺していいという命指示を出したんですよ。それがこの言葉です。神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振る者だったんですね。なんと自分の手を汚さずにその部下に指示して殺していたということをですね、していたんです。でもあのダマスコまで行ってですね、うちだけじゃなくて外国にまで行って、そういうことを信じる者を引きずり出して殺すためにですね、ダマスコに行ってた、その途上においてまばゆい天からの光を見たんです。人9の3にあります。突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。5節に、彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスであると。まさにですね、パウロはイエス様と出会うんですね。そして本当にイエス様が自分が迫害してきた、まさに予言されていた救い主だということをはっきりと知ることが知らされたんですね。そしてこのようにして神様はその迫害していたパウロを自分のこの福音を伝えていく、福音用心伝えていくものとして召し下さって、そして豊かに用いるものとなった。皆さんどうですか？暴力とか迫害とか、この冒涜っていう、これはもう罪ですよね、明らかに。さっき申し上げた、まあ、皆さん罪を犯したものはどうなんですか？罪を犯したものは 裁かれなければならないんですよ。そうですね、これは皆さんの道理でもそうでしょ、世の中のルールでしょ、罪を犯したら裁かれるんですよね。世の中の法律ももちろん裁きます、その罪に応じた。当然こんな大きな神様を、救い主を迫害していた暴徒としては当然もう消滅させるような裁きにあってもおかしくないわけですよ。でもそうされずに神様は無罪放免だけではなくて、なんとそのパウロを福音の伝道者として用いられた。このことがパウロにはもうとてつもなく、とてつもなく喜びだった。圧倒されたんですよ。それがですね、この13節の後半から14節に表されています。じゃあ13節のですね、憐れみから読みましょうか。3、はい、憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛と満ち溢れました。そうです、ここで皆さん今日覚えていただきたい、憐れみと恵みです。ここにですね、私たちはこのパウロを通していくつかのですね、御言葉をですね、知ることができますが、このですね、私は私を強くしかさることによってどんなことでもできるとかね、それとか、ですから私はキリストの故に弱さ、侮辱、苦難、迫害、困難を喜んでいますというのは、私は弱い時にこそ私は強いからですというね、御言葉がありますよね。まさにパウロは本当にですね、弱さを持っていたんですよね、徹底的に。でも本当にですね、この自分の弱さとか弱点を知るというところの中に主が働いてくださって、弱い時に強いという素晴らしい逆説の恵みを生きることができるものとなったという告白をパウロはですね、コリントの人々にもしているところですね。そしてその中でサウルはですね、パウロは教えました、憐れみだと。皆さん、憐れみとは何でしょうか。憐れみとは本来受けるべき罪を受けないで済む、本来この許されないのに許されるということですね。これが憐れみです。恵みとは何でしょうか。恵みとは本来この受けるに値しないものがただで受けるということです。こうですね、憐れみと恵みを覚えていただきたい、ね、申し上げたようにパウロは本当にひどいことをしたんです。だから当然裁かれても仕方ありません。でもそれを受けなくてもいいようにしていただいた神が憐れんでくださった。こんなひどいものが救われたのは神の恵み以外何者ではないということを明らかにするためですね。そして恵みとは受けるに値しないものがただで受けるということです。憐れみと恵み、憐れみと恵み、皆さんどうでしょうか。この憐れみと恵みを私たちも受けたということをですね、今朝もう一度深く覚えたいんですね。第一コリント15章10節ですね、読みましょうか。皆さんで3、はい、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。そうですね、パウロはですね、俺がすごいんじゃないと言ってるんですよ。私がやってるのは本当にただただ神様の恵みなんだと。私はですね、本当滅ぼし少ないでも何も文句言えない存在だったんだ。でも神様は捨ておかずに私を救い、救うだけじゃなくって、この宣教の技に召し下さって、このような大胆にですね語るこの力もくださったんだ。これはただ神様の憐れみと恵みなんだと、本気で本気で本気で告白をしたんですよ。だからテモテを大丈夫だと思います。皆さん、これ本気で告白をするものでしょうか、私たちは。ね。だからね、パウロはここまで言ったのは、本気でもう自分は裁かれて殺されると思っていたんですよ。そうですね、皆さん。私はそのことの実感が薄いと、恵みも薄いんです。これがね、罪が増し加われば、恵みが増し加わるということを言った真理です。ね。自分がどれだけ愚かかということを知らないと、あまり感謝少ないでしょ、皆さん。もう一度言いますが、皆さん、感謝というのは言葉においてはありがとうっていうふうに表しますよね。でも、ありがとうって本気で心底、どれだけこの一週間言うことができたでしょうか。ね。皆さん、ありがとうの反対は 漢字でありがたしって書くでしょ。ありがたし。今日ねその話をしたらですね、 JY のお友達を2人と答え言わず言う前に言ってくれましたね。あ、すごいな、神様教えてくださったなと思います。ありがとうの反対は当たり前ですよね。当たり前だからありがとうって言えないんですよ。何々してもらって当たり前、空気があったら当たり前、こうやって起きてこうやって礼拝来るのも当たり前、感謝生まれないですよ。でもこれは本当にありがたしなんだと、ね、人は本当にですねこうやって生きていくことが自分の力ではできないことですね。命に関することは特に神様に生かされてこうやって今日も支えられているから、このようにして私は普通の営みをすることができる。でもこれありがたしですよ。だから神様感謝しますと告白をすることができるんじゃないでしょうか。そしてパウロはそれプラス本当に具体的な罪を犯していた、しかも神の前に、だから私は消されて当然、でもこんな重要な働きに命じられている、なんという感謝。でもこれは憐れみと恵み、憐れみと恵み、そしてその集大成でこの15節の告白をしたんです。皆さん見ましょうか、今日の中心聖句3、はい、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。本当にそのままですよね。まさに福音ですよ。イエス様は罪人である私を、こんな私を救うために来られたということは本当にその通りですと、ね、嘘を偽りないと。だってこの私が救われたんだからね、そのまま受け入れる、つまりそのままね、この盛ったりも付け足したりもする必要ないんだと、ね、行いが必要だとかね、そんな必要ないと、もうそのまま受け入れるだけでいいんだと、ね、これは真理だと。だから私もですね、聖書を読んで本当そのまま受け入れる、ね、いろいろですね、ああでもないこうでもないとですね、この増やしたり引いたりする必要ないんです。そのまま受け入れるにもう値する、つまり価値があるんだと。そして私はその恵みに預かった罪人のこれ親分ってことですよ、トップってことですよ。つまりこんな私が救われるんだったら、テモテよあなた大丈夫だって、こんな私がね用いられてるならあなた大丈夫だっていうことです。つまりね、なぜ神様はサウルを召したのか、いろいろあります。その理由の一つここですよ。すべてのこんな私は救われない、こんな俺は ダメだと思う人の雛形になるためですよ、モデルになってる。だから言ったらいいんですよ皆さん。だってパウロも救われたやん、俺も救われて当然じゃないですかって、まあ、こんな風に言ったらなんかねちょっと傲慢ですよね。本当にさ、パウロも救ってくださった、あなたは私も救うことができます、感謝ですっていうことですよ。いかがでしょうか皆さん、これがこの15節の告白です、ね、皆さん、ね、パウロはこのようにですね本当に手元にですね宣言して生きようと言っているものかもしれません。でもこういう悩みをいつも持っていたんです。この御言葉を言いましょうか、ローマ書7章24、25、こういう悩みをいつも持っていた。よいしょ、3、はい、私は本当に未熟な人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、うちでは罪の律法に仕えているのです。そうですね、つまりね、そういうふうに確信し手も手に宣言を持って語ることができたパウロですけれども、このようにいつもいつも悩みには葛藤があったんですよ。つまりね、この中にまだまだ罪の性質がムクムクと出てきて、ね、自分が殺したいと思っても自分の中にある罪の性質がそうさせまいとする。でも本当に清い神様の御心をしたいというこの心と葛藤していつも戦っている。そして本当に罪が勝つこともあるね、ああ惨めだ惨めだ、誰がこの死から救い出してくれるのか、あ、神様だからあなたがいるんですね、神様感謝しますって言ってるんですよ、ね、これはそういうね、ちょっとパッと見たらよくわかんない、よくわかんないかもしれない、でもその葛藤がここに書いてあるんですよ。でそのこともね、そのままパウロは手元に本当に明らかにしてるんですよ。つまり自分を隠さず、ありのままの自分をさらけ出して手元を励ましている。私もそういう例の親でありたいんですよ。格好つける必要はありません。もちろんですね、人生ラグビーというので経験中で語ることができる私言葉で、でもそのままを見せることを通して、それを本当に一つのモデルとして、モデルとして次の世代をね慰めをいただくし、 励ましをいただくんですよ。ああ、ね、先生もそうやって悩むんだとかね、ああ先生かっこいいこと言うたけどもあんなこともしてはるんやとかね、じゃあやっていけるかもねとかね、そういう慰めとか。でもその中でもね、イエス様に対しては絶対妥協ないな、毅然としてるな、ビシッと言うなっていう、本当にそういう力をいただくんですよね。そういう私は共同体でありたいんですよ。そういう私は親でありたいし、ね、本当にその友となっていきたいと思うんです。いや、どうでしょうか。そしてですね、このパウロは、ね、この読んでいったら分かります。例えば、死の年54年頃にですね、語っている言葉と10年後のまさに64年頃というのはここですね、罪人の頭っていうふうに言ってる、その10年前にはですね、こういうふうにやった、ね、私は使徒の中では最も小さいものであってっていうふうにですね、この使徒の中でっていうふうに言ってるんですね。そしてまたですね、このその後には全ての生徒たちの中でっていうふうにまだ自分を言ってるんですけども、この10年後にですね、罪人の頭って言い切ってるんですよ。つまりね、イエス様と出会って年数が増せば増すほど自分はなんて罪深いんだってことをなってるってことですよ。皆さん、これがね、クリスチャンの成熟って言うんですよ。アーメンですか、皆さん。ね、世の中では、いろんな経験値を積んだら失敗も減って、なんかいろんな人の質問にも答えて、もう本当にどしっと構えてるっていうふうになるのが成長というでしょ。聖書は違うんですよ。成熟っていうのはですね、熟してきたらどんどんどんどんね、命の水が溜まりやすくなっていくんです。つまり低くされていくんですよ。自分はなんて神の前に醜くて愚かなのかって。つまり自分では自分を救えません。つまり、お手上げですって言うんですよ。だからこのですね、ハレルヤのポーズはお手上げってことの意味もあるんですね。私は自分で救えません。だからあなたが救ってください。つまり、神様、あなたは素晴らしいところがもっともっと分かるんですよ。光の神様に近づけば影が長くなっていくような、そういうことです。自分の罪がもっともっと明らかになる。でもあなたはこの罪を全部許してくださいました。罪と戦うことは続きますが、でもあなたは勝利者です、感謝ですと告白をすることができるようになっていくんですね。だからこれがですね、本当にあのパウロの本当に信仰の模範です。ですから皆さん、私は罪人かもしれないが、あの人よりも少しはマシですとか、私は罪人ですが、あの人も罪人ですというのは、本当の意味で罪を自覚しているとは言えませんね。私は罪人の頭ですと、本気で告白をできる。これはですね、人を見てないということですよ。あの人も罪人の頭ですし、とかね。そうですよ。で、神様だけを見てるから言い切るんですよ、これ。皆さんどうですか？だから皆さん、私たちは今日から、私は罪人の頭ですと神様をまっすぐ見て告白できるものとなりたいんです、ね、こんな話があります。失望した一人の伝道者が列車に乗って山形県の新庄駅を通過しました。その時駅員の言うですね、アナウンスのちょっと名乗ってください、新庄新庄というね、うまくないですが、そういうアナウンスがですね、そのね、失望した伝道者には死んじゃおう死んじゃおうと聞こえたそうですね。いやですね、しかしですね、その後恩師を訪ねて、そしてですね、福音の御言葉によって励ましてもらって帰ってきた後は、同じアナウンスがですね、信じよう信じようと聞こえてきたそうです。つまりですね、霊の目が耳が変えられたんですよ、ね、私はですね、本当同じことを聞いても否定的に聞こえる時もあるでしょうね。この人のように同じものを見てもですね、本当にその心が信仰に本当に回された時と全然違うように見える。これなんですよ、皆さん。だからですね、私は御言葉に励まされ、御霊に励まされ、互いに励まされて、同じものを聞いても見ても、本当に私は主が聞かせようと、見させようとされているものを聞いてみたいと思うんです。そのように皆さんは召されているからです。すべての恵み、すべてのことが、神の恵みと憐みであることが分かるとき、ものの見方、聞き方が変わります。本当に大きな励ましと力を受けます。いかがでしょうか、私たちは。罪人の頭だと言い切れる心、それを持ちたいです。そして人は犯した罪を思うとき、そこから目をそらしたくなって、自分を正当化して、その罪はないものとしようとする、そういった傾向があります。でも主の働き人であれば、 そういう基準はね、とても高くなるでしょうね。罪は亡き者としようと。しかし、罪人の頭と言い切れることに、その人の品質の健全性を見極める基準としたいと思うんですね。失敗したら、その働き人は奉仕に当たれないというのは大間違いです。申し上げたように、失敗は何度でも許されます。ね、失敗したら死の働き人や奉仕に当たれないという考えがあるならば、それを捨てていきたいんですね。その都度、私たちは悔い改めることができるからです。悔い改めについて知らない、ね、自分が罪となるという認識が薄いから、私たちは本当にそういうですね、自分の力でやっていこうとする。そうじゃなくて、献身者とは正しい人ではなく、悔い改める人です。主はパウロを私たちのモデルとしかさった。憐れみと恵みを受けるモデルとしかされました。原型としかさった。このことを私は今日もう一度覚えて、ね、本当にあの人は救われないだろうと自分で決めることをやめましょう。ね、パウロも救われたんだから、あの人も救われます。だからですね、罪人を救うために来られたキリストの憐れみが届かないほどの人間はこの世には存在しないということです。だからですね、私はここに希望を持って人の救いのために祈り、このものの自分自身の豊かな生育のために祈り合っていく、祈り続けていくものとなっていきましょう。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日本当にパウロが私のモデルであることを知りました。私は本当にあなたに憐れみ、恵みをいただいて今こうなることも知らされました。感謝します。どうぞ神様、この素晴らしい福音を祈られた私たちがこのことにまず感動して、そして感謝を持って主に仕えていくものとならせてくださいますように祝福いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。新聖歌33番を持って主に賛美を捧げましょう。1番を持って、その後聖書の恵みを預かっていきたいと思います。